新海彩のミュージックレイディオ、毒舌なロックで癒して。こんばんは、リスナーの皆さん。深い海を彩ると書いて新海彩です。この番組はドリームキングダムさんの枠の中で、私新海彩のミュージックレジオレディオ、毒舌なロックで癒してという番組として放送しております。この放送は JR 武蔵小杉駅より歩いて3分、武蔵小杉タワープレイスビル1階にございます川崎 FM さんよりお届けしております。はい、月1回の放送なんですけれども、たくさんの音楽とトークを届けたりとか、ラジオを通じて素敵な出会いや、誰かと誰かがつながっていくっていう、そんな音楽トークを目指しております。新海彩はミスレットシアターというフリーティングエモーショナルロックをメインにですね、今年からはアディショナルネオンという、ジャズ、ピアノ、アコースティックメインの、ソロプロジェクトも開始してますね。で、ボーカルと作曲メインなんですけれども、ギター弾いたりピアノ弾いたりもしております。で、主にツイキャスでつぶやいて、ツイッターでつぶやいたりしてるので、フォローしていない人はぜひフォローしてくれたら嬉しいです。はい、早速ちょっと6月ですけれども、雨ばっかり多い時で皆さん体調壊しやすくなってると思うんですけれども、このね、梅雨の時期、あやはマイコプラズマになる、マイコプラズマって最近また流行ってるんですかね、マイコプラズマになるか、あとは必ずと言っていいほどね、扁桃腺になるんですよ。で、寝込んだり咳喘息になったりとかしちゃうんですけど、コロナ禍だとね、あんまりそういうこともやっぱりマスクの効果でなかったんですけど、やっぱりね、ちょっと今も声が聞きづらいかもしれないんですけど、なんか今回ね、喉をちょっとやってしまって、で、今も蜂蜜をいっぱいとにかく食べようっていうので蜂蜜食べてるんですけど、今回のきっかけはね、この間代官山のおしゃれなカフェでガーリックシュリンプ食べてたんですけど、シュリンプのさ、尻尾との、尻尾ってすごい硬いじゃないですか、揚げてるやつとか、なんかそれにね、喉が負けてて変ですよね。でも喉負けちゃって、なんかそっから急にエビの尻尾食べてから全然声出なくなっちゃって、で、まあ翌日病院に行ったんですけど、今日病院の先生がどうしましたかって聞いてくれたので、エビの尻尾が喉に引っかかっててって言ったら、あー、エビの尻尾ですねって言って、後ろの女性の人も、エビの尻尾ですかみたいな感じで。何のことみたいな。で、周りの人は結構ね、やっぱり熱でかかってる人がまだ多いんで、コロナってもうちょっと流行ってんのかなって思っちゃいましたけど。で、結局なんかカメラをね、鼻から入れるやつやったりとかして、なんか綺麗ですね、みたいになって。で、また処方箋屋さん、薬をもらうところですよね、薬局か。に行ったら、本日どうされましたかって聞かれたので、またエビの尻尾が喉にってくだりを話したりして。なんかね、エビって大好きなんですけど、私エビアレルギーなんですよ。で、エビのね、アレルギーって分かったのが、やっぱりエビ食べると痒くなっちゃったりするんです。でもそれのせいか分かんないんですけどね、エビの尻尾にまたしてもやられたんですよね。っていう話でした。はい、そんな感じで、みんなちょっと梅雨になると体調壊しやすくなったりする人いると思うんですけれども、まあ今日はね、暖かいのでいい天気ですよね。はいね、ちょっと気をつけていきましょう。では最初のナンバーは聞いてください。ミスレットシアターでデイブレイク。 聞いていただいたのはミスレッドシアターでデイブレイクでした。はい、この4月と5月で、新海彩はレコーディングをしてきたんですけれども、レコーディングね、今回良かったのは一番ゆっくりレコーディングをすることができたっていうことでした。今まではまず CD を作るぞってなって、で音源を作るぞってなると、レコーディングスタジオをまとめて何日かレンタルをして、でそこにめがけてプリプロを、みんなでタクレコって言ってプリプロしたりとかして、あとは、必要な素材、ミディとかシンセの素材とかを全部用意して、いざレック本番っていう風にやるようになってるんですけどね。なんか本番は決めた時間の範囲内で全ての楽器とあと歌を取らなきゃいけないんですけど、大体そのね、スケジュールを詰めすぎてしまって、で最後に取る歌取りとかコーラス取りっていうのをギリギリで取っているような状態が正直多くなりがちだったんですよね。でね、毎回レコーディングのエンジニアさんにはギリギリの詰めたスケジュールだなって思われてたかと思うんですよね。なんか焦らせてしまって本当に申し訳ございませんっていう感じなんですけど、いやね、各バンド、いろんなバンドさんってそれぞれレコーディングの仕方が違うと思うんですけどね、なんかこういう話がもっといろんな人に聞けたらなと思いながら、やっぱりなかなか自分たちのバンドのことしかわからなかったりするんですけど、まあでも今回自分の一番の意向としては、歌取りに納得いくまで時間をかけたいなって思ってたので、今回撮った2曲はどちらも歌の時間をすごく使わせてもらったっていうところで、今回ね、レコーディング2曲したんですけど、一つがメインのバンドのミスレッドシアターとして1曲で、あともう一つはソロプロジェクトのアディショナルネオンとしての1曲ですね。でそれぞれ別の場所でレックをしたんですけど、アディショナルネオンは今年から始めた活動なので、なんとこの曲が初の音源化となります。で、新曲は、こちらが4月にねレコーディングしたんですけど、ドラムとベース、シンセとシンプルな構成で信頼している方に、弾いてもらいました。でこれのね、レコーディングしたところがこれも初めてなんですけど、横浜バシスタジオっていう坂東橋の商店街、長くてね、すごい楽しい商店街があったんですけど、その奥にあるスタジオで、横浜バシスタジオっていうところで、撮らせていただいて、初打ち合わせの時からね、4、5時間ぐらい打ち合わせをできたのもあり、なんかボーカルは特に自分のすごい好みに仕上がっております。で、歌取りもね、今まで1曲につきせいぜい数時間、3時間以内とかね、そういうのが多かったので、コーラスも合わせて今回は 7.5 時間ぐらいかけてもらえましたので、なんかね、もう仕上がりはお任せしますって言って、もうやりきった気持ちで初めてレコーディングができた、そんな曲なんですよね。で、タイトルはビターベースっていう曲になるんですけど、この曲の意味はなんかほろ苦いベース、ベースはね、楽器のベースです、そのままなんですけど、ベース主体の難しめのフレーズに大人の恋のほろ苦さを歌ったシャッフルビートの楽曲になっております。それでは聴いてください。アディショナルネオンでビターベース。
So fly, 壊したチョコポラ、くれた最後。
聞いていただいたのは新海彩ソロプロジェクトの、ビターベースでした。はい、今ね聞いていただいた曲なんですけれども、ビターベースは、なんと7月1日発売のオムニバス CD、トツカテンという、オムニバスアルバムに参加させていただいております。イエーイ。で、収録のバンドさんが主に戸塚ファーストアベニューさんっていう戸塚の老舗のね、スタジオがあるところの、1階のライブハウスですね。ファーストアベニューさんに出演しているバンドの皆さん中心に構成されておりまして、1枚1000円っていうかなり購入しやすい価格で戸塚ファーストアベニューさんの店舗ライブハウス内で、販売します。イエーイ。このオムニバス CD ですね、トツカテンは今回5枚目かな、もう今すでに4枚出しているということで、すごいんですけれども、はい、いろいろ聞くと本当にジャンルが本当に様々で、なんかね、こういうトツカならではのっていう味が心に染みるようなアーティストさんがいっぱい入っているかと思うので、ぜひ聞いてみてください。で、7月1日発売です。トツカテンですね。で、後ほど多分 YouTube でも聴けるようになるんですけど、今までのオムニバスアルバムは YouTube でトツカテン調べていただくと聴いていただけるかと思いますので、ぜひ調べてください。で、ですね、このトツカファーストアベニューさんでまたちょっとライブあるんですけど、バータイムだけの利用とかもできるので、もし音楽聴かないよとか、まあ、知らないバンドだよっていう時は、ミュージックチャージなしでもお気軽に飲みに行くことができるので、まあ、お近くの方はね、横浜住んでる人とか、この辺に住んでる人は、ぜひ聞きに来たり、飲みに来たりしていただくことができるんじゃないかなと思います。で、先ほどこれ撮っていただいたのは、レコーディングスタジオ、横浜橋スタジオさんなので、まあ、バンドマン、アイドルの方、他にもね、いろんなことを深く、幅広くエンジニアされている方の方の、方のスタジオなので、ぜひこちらも、どこで撮ろうかなって考えている方は、迷わずぜひおすすめです。でね、今回レコーディングの話が続くんですけれども、5月のレコーディングは、ミスレッドシアターのレコーディングになりました。で、現在は3月末から無期限活動休止中のベースのカノンちゃんなんですけど、今回はレコーディングに参加してくれてます。で、今回撮った曲なんですけど、カノンちゃんがミスレの楽曲として初めて作った作品なんですね。のカノンちゃんは不在ながらも今後も音源やライブとしてみんなに聴いてもらいたいという思いがあるので、この曲を音源化が決定しました。で、カノンちゃんの意向からですね、この楽曲はミスレのサポートのメンバー、ギターの佐藤秀樹さんとドラム土屋智和さんと、それぞれ入ってもらって、で、バックバンドのギタリストでもある、作曲家されている宮地康明さんにレコーディングをお願いしました。ありがとうございます。で、コーラスはね、全部カノンちゃんに入れてもらえばライブでもカノンちゃんの声が聞けるよっていうことで、もう全部カノンちゃんにお願いしましたので、ね、楽曲やっぱり人の曲を歌うっていうのが私自身は割と新鮮なんですね。自分の曲ですけど、なんか人の歌詞や人の歌を歌うっていうのはすごく普段からすると新鮮なことなので、一人で歌を入れるよりもすごい楽しかったです。で、結局これも6時間半ぐらい時間をもらったので、ゆっくり撮れて充実した日になりました。はい、じゃあ近々リリース予定のこのナンバーを聴いてください。ミスレッドシアターでアイロニックレゾナンス。 なロックで癒して、はい、メインコーナーとなるこのコーナーではバンドマンって何とか、道を歩いているバンドマン、メジャーライブで活動しているバンドマンなど、いろいろいるんですけれども、どういうマインドなのっていう、メンバーってどう探すの、ライブってどうやってやるの、そんな質問やお悩みに答えるコーナーです。今夜もお便りが来ております。ありがとうございます。今日はちょっと毒舌じゃないかもしれませんが、ラジオネーム、歩いて3分さん、ペンネーム歩いて3分さん、歩いて3分どっからやねん、あ、ここまでか武蔵小杉からかな。はい、ライブハウス未経験者です。先ほど偶然このラジオを聞いて投稿しました。ありがとうございます。一度ライブに行きたいと思っているのですが、前売りや当日券、ドリンク別といったシステム等がよくわかりませんので、行くのが遠のいてしまいます。入り方とか、ライブハウスの入り方、おすすめの場所がありましたら教えてください。ということです。ありがとうございます。ライブハウスに行ったことがない方の質問ですね。でも大抵の人はね、本当に行ったことがない人の方が多いと思うんですけど、行ってもコンサートとかね、大きい会場とかですよね。まあ、確かに前売りと当日券の定義がわからないところは正直ありますね。で、前売り券は簡単に言うと前日までに発行している券ですよね。なので前売りの方が当日より絶対安いです。場合によってね、両方同じっていうのもあるんですけど、で、当日券は前売り券が完売してなくて、当日分がある時だけ、当日その現場で買えたりするチケットですね。それが当日券。だいたい500円ぐらい違ったりとか、前売りの方がね、やっぱり決まってる段階で買ってもらった方が安いこと多いですよね。で、あとドリンク別っていうのは、チケット代と別にドリンクをそこで払ってねっていうやつですね。あ、そろそろですかね。そういえば。うん、はい。なんかそんな感じです。うん。まあみんなちょっとね、チケット難しいですよね、ライブハウス入るのってね。で、まあそういう感じで、おすすめのライブハウスはどこですかっていうことだったんですけど、おすすめはメテル好きでライブハウス来たいな、いいな、音もいいなっていうのは、私は吉祥寺クレシントが好きです。で、行きやすくて綺麗で店員さんが優しいのは巣鴨の獅子王。 ご飯も食べられて、アコースティックバンドも楽しめるよ、ライブも楽しめるよっていうのは大塚、ウェルカムバックさん、この3つが私の好きな箱です。他もいいとこいっぱいありますね。まあ、ちょっと中途半端になっちゃったんですけれども、この後もまた来週来月お便りどしどしお待ちしております。今月はないんですけど、7月16日戸塚ファーストアベニューで、その7月1日のオムニバス CD の宣伝でですね、ライブしますので、アディショナルネオンでぜひ待ってます。お便りなどお問い合わせもミスレッドシアター、ミスドットレッドシアターgmail.com まで待ってます。では今月も雨の中、みんな通勤お疲れ様でした。よく頑張りました、充実した週末をお過ごしください。来月のね、新海彩は7月21日金曜日、19時から19時半までの放送です。また来月も聞いてくださいね。はい、では最後は、もう一回聞いていただいておりますが、ミスレッドシアターでアイロニックレゾナンスでお別れです。今日も聞いてくれて皆さんありがとうございます。良い週末を。バイバイ。